恵みをいただく御言葉は黙示録1章17節から20節までです。黙示録1章17節から20節。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた7つの星と、7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アーメン。それではお祈りいたします。秘密を解き明かしてくださる主よ、今日も我らにあなたが示された秘密をあなたが解き明かしてくださり、あなたが直接お語りください。啓示録そのセミナーが本日より行われます。主よ、どうぞ御言葉を読めばそのままわかるという、その聖霊様の導きに従って私たちを読めばわかるように、今日あなたの清き御霊で満たしてください。今この時このカタルシオンベの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように、ただあなたの命、あなたの栄光そのものが豊かに表される今日一日となりますように、あなたにお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ本日よりですね、3日間キム・ヒョンジョン博士による、啓示録のセミナー、ヘブライ思考のそのセミナーが行われます。でこの御言葉、旧約聖書はヘブライ語によって書かれている、まあ、これは、みんな知っているところです。新約聖書は、ギリシャ語によって書かれてはあります。なぜヘブライ思考が、ね、この新約聖書にも必要なのか、それは、この聖書という言葉は神の言葉であり、そして、一定の神様が立てられた秩序の中において、書き記されているからです。私たちはこの御言葉を、読んでいく上でどのようにして読んでいくべきか、一つの大前提があります。それは、人間が勝手にそれに対して、解釈したり 分裂させたり、それを、評価して、あっちの御言葉は甘い、こっちの御言葉は苦い、だから甘い方がいいんだって、そういう勝手な人間的な評価を加えてはならない。ただ御言葉はそのままアーメンと言って受け止めること、これが、大前提です。それが、ユダヤ人たちの、それまでずっと通してきた、その御言葉に対する取り組み方です。それゆえユダヤ人たちは、もう2000年ほどのディアスポラ、全世界に離散して、もう各国各国に、各々の国々にずっと離散したままで、それで2000年ほどぶりに戻って、みんな集められたら、なんと御言葉はみんなそれぞれが大切に握りしめてきた御言葉はみんな一致していた、それで言葉が通じた、2000年も、ある人は、アフリカ、ある人は、ロシア、ある人は、アメリカ方面とか、そういうふうに散らばっていたのが一つにまとまられた時にみんな言葉が通じる、これ驚くべきことですね。そこが、 ユダヤ式のすごいところです。御言葉はそのまんま受け止める。対してキリスト教会はどうだったか、みんな、それぞれが、天でバラバラに、分裂分派を繰り返して、もう今や、宗派と呼ばれる教派と呼ばれるものはもういくつあるのかわからないほどたくさんある。で、互いが互いに反目し合ってる、分離分離分離、これが、いわゆる、ギリシャ思考的な、考え方で、すなわち物事を、よく観察して、そしてそれを評価して、それに対して、付け加えをしたり、あるいは、物事を分離したり、あるいは批評学といって、批評的な立場から、それを見解を述べてとか、人間勝手な解釈を示していった結果、そのような分裂分布が、そしてもう一体何が真理なのかわからないような、そういう愛さになってしまう。ですから、このヘブライ思考が今この時代必要であるわけです。全てのクリスチャンたちに。そしてこの聖書、新約聖書もその、ヘブライ思考的に書かれております。啓示録を、書いたのは、ヨハネですけども、しかし、昨日学びました。そのヨハネに示されたのは、御使いであり、そしてその御使いに示されたのはキリストであり、キリストに示されたのは神だということを、昨日見ました。出生元は神様です。その神様ご自身が直接語られたから、ヨハネは、主のこの聖なる幻の前に、倒れて死ぬことがなく守られ、そして書き記せと言われたから書き記すことができた。すべて神様から来てるんですね。神様が何か示されるのでないならば、私たちは、人間は何もすることができないんです。もし皆さんが何か、主から幻が示された、であるならば、皆さんはその幻を、人に伝えたりすることはできるけれども、示されてもいないのに、主はこう言われるとか、主はこう見せてくださった、それ嘘をつきですね。偽預言者と言います。偽預言者に対しては、死ななければならない、旧約律法に書いてあります。私たちはですから、自分勝手な解釈考えによって御言葉を、考え出す、それはできないことです。御言葉の解釈はもう御言葉から、ということが基本であり、そして各々その時代時代において、あるいは皆さん一人一人のそれぞれの状況の中において、聖霊様が、示されること、その通りに、従っていくこと、御霊が諸教会に言われることを聞け、御霊が言われることを、聞く、それによって皆さんは神様からのその示しと導きをいただいていくことができます。ヨハネはこの時、この方を見た時、その足元に倒れて死者のようになった、言われます。その直前のところにおいて、ヨハネは、ある主の日に、この中説見ますと、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた、その声はこう言った、あなたの見ることを巻物に記して七つの教会に、このように書き送りなさい、主の日、これは、主日です。要するに日曜日です。いわゆる主は主日に現れて主の日に語られる、この初代の、人たち、初代教会たちは主日に集まって、そして主の御言葉に耳を傾けました。ですから私たちも特に主日に、礼拝を行うということ、これが、とても大事ですね。主の日に主は現れてくださり、そして何々をしなさいと命じられたり、あるいは見せてくださったり、あるいは分からせてくださったりします。で、この声がしたのでヨハネが振り向くと、12節ですね。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に 7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。で、まあ、このような形で主ご自身が主実に現れてくださり、ヨハネはそのありさまを見ました。とても強烈なありさまです。でそれでヨハネはこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになりました。主のその護衛光、主ご自身のそのご性質を見るとき、直接ですね、見るとき、人は倒れて死人のようになるしかないんです。ね、冒頭ではダニエル書を朗読したんですけども、ダニエルでさえそうでした。ね、もうその神々しいお方、もう見つかりを見ただけでも、もう彼は倒れて死人のようになってしまった。そして、もうダニエルだけではありません。預言者イザヤも主の栄光を見たとき、もう絶望して、もう私はもうダメだ、死ぬしかない、そういうふうになってしまいました。ヨハネも同じです。その他御使いが現れたとき、人はもうその主の聖なるありさまの前にただ絶望するしかないんですね。自分はもうダメだ。しかし皆さん、主はヨハネに対して恐れるなと、右の手を置いてくださって、恐れるな、そういうふうに言ってくださいます。生徒たちは恐れる必要はないんです。しかしイエス様を知らない人、イエス様を軽んじてきた人、イエス様を蔑む人は恐れなくてはなりません。この啓示録、黙示録、これは何か恐ろしい書物のような、ね、感じがしますけれども、しかし生徒である皆さんには、イエス・キリストを主とする皆さんには恐ろしい書ではなく、むしろ、ね、もう終わりの時代に起こることを、これをしっかりと、これを覚えて、これを、ね、心に留めなさい、そういう人は幸いだ。この啓示録に心を留める人は幸いなんです。そして主ご自身が現れてくださり、恐れるなと言って手を置いてくださり、そして主ご自身がこの全ての物事を解き明かしてくださるんです。主は、ね、右の手を置いてヨハネの上に、もう倒れて死人のようになってしまったヨハネに右の手を置いて、恐れるな言われます。私は最初であり最後であり生きているものである。アメン。恐れるなというところの根拠、それはまず、ね、私は最初であり最後である、ね、イエス様は初めのことも終わりのことも全て、ね、支配しておられ、そしてイエス様ご自身がその始まりも終わりも全部主の御手の中で管理しておられる、そして生きているものです。生きておられるお方、主は、ね、時を、ね、支配しておられ、そして生と死を支配しておられます。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている、また死とハデスの鍵とを持っている。アメン。死も生も命も全て主の御手の中にあるんです、ね、ここに記されておりますね。ですから私たちは、ね、いつ死ぬんだろうかとか、ね、そういったことで恐れる必要はありません。たとえ死ぬにしても、キリストの御手の中において、この肉体の命を終えるのであるからです。主の愛なる主の御手の中、全ての最善をご存知であられる主の御手の中に、生も死も支配しておられる主、そして時を支配しておられる主、皆さんの始まりと終わりとをしっかりと握りしめて支配しておられる主の御手の中に歩むのであるならば、いかに死の、ね、谷を過ぎることがあっても、またいかに死という、ね、大川を目の前にするにしても、恐れるなと主は言ってくださるんです。恐れる必要はないんです。でここで、この18節にはですね、本文テキスト、テクスタスレセプタスにはアーメンが、記されております。しかし、この新改訳では取り除かれてしまっております。どこにアーメンがあるか、私は死んだが、身をいつまでも生きている、アーメンと、ね、ここにアーメンが、本文テキストでは挿入されております。まあ、挿入というか、もともとそちらが、まあ、本当だったんですけども、主はですね、この自らが 言われた言葉に対して主ご自身自らがアーメン、すなわちこれは確かであると、ね、これは確かである、恐れるな、アーメン、私は最初であり最後である、アーメン、生きているものである、アーメン、私は死んだが身をいつまでも生きている、アーメンと、主はアーメンという言葉を持ってこれは確かである真実である、そのことをここにおいてもうアーメンという言葉を持って認証しておられます。そしてまた死とハデスとの鍵を持っておられる、もう死も支配しておられる、ハデスさえも主は支配しておられる、その鍵を握っておられるお方が私たちの主イエス様です。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、ね、アーメン。ここでヨハネに対して言われます、あなたの見たこと、今あること、後に起こることを書き記せ、ね、皆さんは見てもいないことを語れるでしょうか。またね、今あること、ね、そうでないこと、ね、主から示されていないことを語り出す、ね、これは偽預言者のすることですけれども、主が示してくださった、主がこれを語りなさい、そう言われたことを語る、これがアンゲロスです、ね、メッセンジャー、それが、まあ、ここにおいて御使いと訳されていることはこれがアンゲロスなんですけども、アンゲロス、これは何もあの、ね、天使、羽のが生えたあの神々しい天の使いには限らず、メッセンジャーのことをアンゲロスと言いますね。ですから皆さんが主から見せられ、主から体験したこと、それを伝えるとき、証しをするとき、皆さんがアンゲロスになるんです。昨日キム・ヒョンジョン博士と夫婦が、ね、その、まあ、ここに来られて、そして、その夫婦に示されたこと、なぜ証明をされたか、なぜ、結婚したか、そのことを明かしされましたけど、そこに主がおられましたね。昨日のあの、ね、交わりの晩の中においては、キム・ヒョンジョン博士はアンゲロスの役割を果たしたんです。主が生きておられる、主を明かしする。皆さんも同じくできるんです。皆さんに対して主がどのように現れてくださったか、皆さんが見たこと、皆さんが体験したこと、今あること、それを皆さんが主から示されたままを語るならば、皆さんがアンゲロスになることができるんです。でここで、ね、あなたの見たこと、この見る、ギリシャ語ではエイドって言います。エイド、これは見るという意味の他に、ね、知るという意味もあります。ですから、ね、主はヨハネに言われたんです。あなたが見たこと、知ったこと、ね、もう体験したこと、感覚として、ね、味わったこと、このことを書き記しなさい、ね、ですから皆さんも主を見て知って体験して、ね、ですから主を感覚として感じとして体験して知っていなければ主を明かすことはできないんです。で、もう神学知識を詰め込んだだけではですから主を明かすことはできません。主ご自身が皆さんに現れてくださって、皆さんと出会ってくださり、人格的な交わりを持つという体験、味わい、それを皆さんがしたのでなければ皆さん伝えることはできないんです。ですから主と会ってもいないのに、ね、私は、ね、その橋の上を歩いていたら川の中にイエス・キリストが現れたとか、見てもいないことをですね、ベラベラと喋って、そういったことを、ね、してはならないんです。ただ主が示されたままを、それを伝えるべきです。そして、ね、見たことの次に今あること、これ、ね、英語で言うとこの B 動詞です。ある、ギリシャ語ではエイシーって言うんですけども、今あること、要するにあるということ、存在するということ、ね、それを主から、ね、与えられている、今皆さんここにありますね。ここにおいて体験しており、ここにおいて実在しております。それはなぜこの教会という場面において、朝の、ね、5時ぐらいからここに集ってあるのか、それはイエス様に導かれたから、イエス様と出会うため、イエス様が皆さんの心に感動を与えてくださり、動かし、それで皆さんをして早起きをさせ、皆さんにこの主の御言葉に耳を傾けさせているから、主ご自身が働いておられるから、主ご自身が実在し、皆さんも 主にあってあるからですね。冒頭でお読みしましたのは、ね、ダニエル書だったんですけども、ね、当時もそのダニエル王様、ね、当時の王様ネブカデネザルというんですけども、彼はとんだ無茶ぶりをします。で、ネブカデネザル王はですね、ある夢を見るんですけども、しかしその夢を、ね、人々に、まあ、その夢の内容を解き明かしなさいと言います。でも、そこに集ったバビロンの知者たち、星占い師たち、ね、彼らはまず王様に、ね、王様、じゃあその夢の内容をお語りください、ね、そういうふうに言うんですね。そうしたら解き明かすことができますと。けれどもネブカデネザル王は、ね、夢の内容を言うんではなく、俺はお前たちの企みを知っている、ね、お前たちはそうやって時間を稼ごうとしてんだろう、ね、もし私の夢を解き明かすことができるならば、ね、あなた方には、ね、褒美を取らせる。しかしもし、ね、それができないならお前たちは死刑だ、ね、そういうふうに言う。でそれで、ね、バビロンの使者たちは王様から、ね、夢の内容を解き明かすなら、解き明かすために夢の内容を教えてくださいって言ってるんだけども、でもバビロンの王ネブカデネザルは、いいや、夢の内容を解き明かせって、ね、そういう無茶ぶりをして、そしてついにそのやり取りが平行線をたどって、で王様は怒りを爆発させて、でもバビロンの知者たちは全て死刑だ、ね、そういうふうになってしまいました。でそれでバビロンの知者たち、ね、ダニエルとその友達も含まれておりました、知者の中に。でそれでバビロンとその友人たちが殺すために、その、ね、王様の元から使いが使わされてきた時に、ダニエルは知恵を持って対応したゆえに、ね、それを、話し合いを持っていたんですね。もう異邦人の中の異邦の狂った王と、また異邦の狂った星占い師とか、そういった助言者たち、ね、そのやり取りは狂気じみたさましか、ね、起こらないんです。話が平行線をたどる、主張して、ね、人間的な主張、このぶつかり合い、これは破滅を、ね、もう相手を殺してしまいになってしまうんです。ダニエルは知恵を持って対応しました。なぜなら彼は神様に聞く姿勢があったから、ね、自分の意見主張を、ね、それを主張するという姿勢はなかったからです。ダニエルは、ね、一旦、ね、主に伺いますから、ね、ですからちょっとお待ちください、ね、猶予を与えてください。でそれで、ダニエルとその友人たちは共に集まって、共に主なる神様に祈りました。その結果、主はダニエルにその王様が見た夢を解き明かす、その幻を、夢を与えてくださったんです。夜の幻のうちに秘密がダニエルに示されました。ダニエルは、ね、その王からの使いが、ね、殺すために使わされてきた時、ダニエルが自分で勝手に考え出した、ね、王様が見た夢は実はこれこれでこういう意味があります、そんなことでは殺されてしまうんです。人の考え、人の勝手な解釈、これでもって、ね、王の前に出ようとするならば殺されます。しかし主に求めて、死を見せてください、死を聞かせてください、分からせてください、ね、オイダーさせてください、また、ねね、ペイシーさせてください、主から与えてください、ね、求めて主が与えてくださるとき、主の栄光が現れるんです。その人を通して、ダニエルを通して、当時荒らされ、そしてダニエルは主が見せてくださった幻を見せられ主を褒めたたえました。でそれで、ね、王様の夫に、連れて行かれます、ね、このダニエルの、ね、2章の、まあ、26節から25節から示していきますと、そこである翼は急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、 星占いも王に示すことができません。アメン。誰もできないんです。主が示されたこと、主はこのベル、ネブカデネザル王に、ね、幻を示されました。夢を示されました。それだ、実はですね、この夢を見せられた本人自身、このネブカデネザル自身も口で言い表すことすらできなかったんですね。主は幻を示されました。秘密を示されました。啓示録、黙示録は秘密で満ちております。主ご自身が示されるのでないならば、解き明かすことはできません。主ご自身の言葉によってのみ解釈できます。ヘブル思考、それは神さんの言葉を、神さんの言葉の中からペアを見つけ出す、ね、A に対しては A ダッシュから、ね、B に対しては B ダッシュから、ね、そのペアが御言葉にはつがいがあります。そのつがいから解き明かしていく、ね、ですから神の御言葉は人間が解釈できないんです。神の御言葉は神さんの言葉、神さんから、ね、解き明かしが与えられなくては解釈できないんです。このネブカデネザルのように、またその当時の知者や星占い師や、ね、呪文師たちには解き明かせなかったように、ただダニエルだけが主に求めて主から与えられたから、その解き明かしができるんです。ダニエルは言います、ね、28節、しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、アメン、ね、天に秘密を表す一人の神がおられる。そしてこの方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです、ね、ここからダニエルが主から見せられた幻を語り出します。ダニエルはこの王が見た夢の内容をそのまんま語り出しました。ネブカデネザル王、ね、それまでもうふんぞり返っていて、もうお前もうすぐ死ぬんだって、ね、そういうふんぞり返っていた姿勢から、ね、もう震えおののいたことでしょうね。天に秘密を表す一人の神がおられるということ、これを言葉で聞くことと体験することとはもうえらい違いなんです。天に神様がおられ、秘密を解き明かされる。そしてこの方が皆さんのと共におられる、ね、その実態を知れば知るほどに皆さんはもうただただ触れるおののくしかないんです。主はダニエルを通してネブカデネザル王に幻を、ね、の内容とその解き明かしを示されたことをダニエルは王様に語り終えた時、ネブカデネザル王は、ね、このダニエルの前にひれ伏して、ね、ダニエルにこう託くようにって、もう礼拝して、ダニエルという人間を礼拝して、ね、お香を焚くように、そういうふうに、ね、命じたほど、もう恐れおのいたんですね。啓示録のこのヨハネも、ね、御使いの前にもう震えおののいて御使いにひれ伏そうとしたんですけども、しかし御使いは、ね、やめなさい、ね、私もあなたと同じ、ね、イエスの証を、ね、保っている一人の、ね、しもべに過ぎない、しもべ仲間と同じである、ただ神だけを拝みなさい、ね、そう御使いは答えました。私たちも本当にその姿勢を貫くべきです。で、それでこの啓示録、ね、ヨハネは恐ろしい幻を見せられました、ね、イエスキリストご自身というの主の日、主日においてイエスキリストの現れを見ました。その様はとても恐ろしかったです。そして諸々の意味が込められておりました、ね、右手に7つの星を持っておられた、ね、顔は光り輝く太陽のようであった、ね、足は真鍮の模様ようであった。一体これはどういう意味なのか、主ご自身が解き明かされるんです。啓示録の中において、ね、この黙示録の一章において、ね、ヨハネに対し、あなたの見たこと、今あること、後に起こることを書き記せ、ね、見せられていなければ何も書き記せません。けれどもヨハネは見せられました。そして教えられました。解き明かしを、主ご自身がの解き明かしがこの啓示録一章二十節にあります。主ご自身の、ね、解き明かしです。二十節。 私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アメン、ね、ここにおいて主ご自身が解き明かされました、ね、秘密を解き明かされたんです、ね、主ご自身の右の手の中に見えた7つの星、あれは一体何だったのか、ね、あれは、ね、私たちを示すんだとか、あれは誰々を示すんだとか、そういった解釈、これは、ね、偽預言者のすることです。主ご自身が言われたこと、それはこの私の右の手の中に見えた7つの星は7つの教会の御使いたちであると言っておりますね。そして7つの燭台は何、どういう意味か、それは7つの教会であると言いました。ここに主の解き明かしが明かされ、そしてこの意味が、ね、すっぽんと主ご自身が教えてくださいました。御言葉はこのようなものです。聖書には必ず、ね、A と A ダッシュ、B と B ダッシュ、あるいは、ね、中心となる C があったり、ね、そのような構造、まあ、キアズム構造と、ね、言います。それに満ちております。私たちは御言葉の中からこのキアズムを見出すときに、私たちは御言葉を正しく、ね、解釈することができるんです。決して人間の頭で、ね、考え出したものによってはできないんです。あのダニエルもさえも主に教えてもらわなければできなかったように、バビロンの父は星占い師でさえできなかったように、しかし主ご自身が表してくださるこの御言葉は、ね、この御言葉を通して、また聖霊様の導きに従って、私たちはこの主の御言葉を解き明かすことができます。今日から、ね、3日間、キム・ヒョンジョン博士による、この刑事録のセミナーが始まります。どうかこれが本当に良い時となって、この御言葉との取り組み方が分かる皆さんでありますように、そして皆さん自身が本当に主から使わされたアンゲロスとして、主ご自身を正しく明かしていく、ね、主が見せられるまま、主が聞かせてくださるまま、それを通して皆さんが主の証人となっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
ハレルヤ、愛する様、あなたがご自身が直接私たちに分かるように示してくださることを感謝いたします。分からないうちは身勝手に考え出した作り事を言ったりするのではなく、むしろあなたに求め、ダニエルのように共に集って共に祈り求めるものでも、主よ、私たちはありたいです。どうかあなたが助けてください。私たちに御言葉を明かさせてください。あなたご自身が知らせてくださるのでなければそれはできません。しかしあなたご自身がヨハネに、ダニエルに、また預言者たちに示してくださったように、私たちにもあなたご自身を表し、また示し、教えてくださり、体験させてくださり、知らしめてくださすように、どうかあなたが助け導いてください。今日これからお茶の水に OCC において、そのキム・ヒョンジョン博士のセミナーが行われます。どうかあなたご自身が一人一人に現れ、一人一人に解き明かしを与えてください。今日与えてくださったこの御言葉に感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、聖天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが私たちの始めであり終わりであられます。あなた自身の命をもって、主よ、あなたが私たち一人一人をあなたの永遠、その永遠に留めてください。そしてあなた自身が私たちを通してなさりたいその全ての技を、私たちがこの地上にいる時、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって豊かになすことができますように、今日も聖霊を通して私たちをあなたが強く惜しくしてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光で満たしてください。そしてキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かることができますように祝福してください。聖霊が 火のように風のように水のように私たちを輝かしてくださり、キリストにある栄光に満ちた道へと私たちを導いてくださることを感謝いたします。いやおもなく神と人の前で罪を犯しがちな私たちです。主よ、あなたが許してください。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。主よ、この御言葉で私たち一人一人をあなたが大いに慰めてください。罪許されて、そして以前のものは過ぎ去り新しくなって、主よ、主を本当に愛して慕い求めて、主ご自身の中に世の光、地の塩として本当にあり続けることができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。今日もあなたが私たち一人一人をあなたの幕屋に宿るものとして祝福してくださるために、聖なる山に住むことができるものとして選んでくださるために、滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めてくださったことを感謝いたします。完全な道を歩き正しいことを行う人、主よ、心に真実の言葉があり、下には抽象を持たない、共に災いをもたらさない人、主よ、本当になりたい、願ってばっかりのものです。でも私たちの力では何一つなすことはできません。主よ、あなたが私たちを完全な道に、あなたの皆の栄光のために歩かせてください。そしてあなたの皆の栄光によって私たちが力強くされ、正しいことを行う人となることができますように、主を祝福してください。私たちの心に真実に満ちたあなたの御言葉を蓄えてください。御言葉はあなた自身であり、あなたが私たちの心の中に着座して、私たちの王となられ、主となって、そしてあなた自身である御言葉を私たちに豊かに与えてくださることによって、主よ、私たちが本当に神の子供らしく日々変えられ、主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してください。親しい人をあざけらない人、一番親しいあなたをあざけらない、そしてあなたを無視しない、あなたを忘れない、私たち一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたが私たち一人一人に従順を、また服従を与えてくださり、主を恐れ敬う一人一人として、主を歩むことができますように、祝福してくださったことを感謝いたします。悪事をしないと誓ったこの私たち一人一人が、今日悪事をしない、この誓った通り守りを行うことができますように、祝福してください。今日私たち一人一人が主イエス・キリストにあって教えられた一つ一つのことをしっかり守り行い、そして実を結ぶことができますように、そして常しえに揺らぐことはない私たちでありますように、祝福してください。私たち一人一人を今日も祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。